Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。 SDGs の世界楽しんでいきたいと思います。あのですね、私今手元に T シャツがありまして、この T シャツすごい柔らかい素材で、結構こう高級感のあるおしゃれな素材だなって思っていたんですが、この T シャツなんとすごいエコな T シャツで、生地の6割がペットボトルでをリサイクルされたポリエステル、そして4割がリサイクルコットンということで、すごく環境に優しい T シャツなんですね。これをスタッフさんが持ってきてくださって、この番組のロゴをプリントしてくださってるんですけど、こんなにエコな素材で、だけどすごくおしゃれで着心地も良さそうだし、なんか本当にエコってこうなんだろうな、難しいテーマで面倒くさい大変なことだっていう認識があるかもしれないんですけど、すごくプラスに考えたら逆にこういいことしてるし、なんかおしゃれにもつながるという新しい認識をさせられました。はい、ということで先週から SDGs について少しずつ、本当に何もわからない私がゼロから学んでいかせていただいてるんですが、先週から壮大なこの番組始まりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。私もちょっとずつ日々の過ごしてる中でエコについて SDGs について考えたりとかしていたんですが、本当にこう SDGs と一口に言ってもエコなことからエネルギーのことから貧困のこととか幅広いテーマがたくさん入ってると思うんですけど、手っ取り早くやりやすいのはこうエコなことなのかなと思って、私もこうマイストローを買いました。洗うのが大変だなって思ってたんですけど、そのストローの洗う専用のブラシがあったりとかして、その洗ってる時間もなんかこういいことしてるような気がしたので、すごくおすすめです。皆さんもやってみてください。そしてですね、先週は SDGs の全体像についてゲストの河野さんにいろいろと教えてもらったんですが、正直時間が足りないと番組でも言ってましたけど、もっと話を聞きたかったと思いました。なので本日のゲストの方とはみっちり納得するまでお話ししていきたいと思います。そしてですね、先週発足した堀田茜のエネオス SDGs 推進部の活動も今日は報告していきたいと思います。皆さん部員になってください。もうこれはダイレクトにお願いします。部員になってもらって損はさせませんので、ホームページ、番組のホームページ、ツイッターチェックして部員になりましょう。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしています。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していけたらなと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りしています。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス 4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにというところです。皆さん SDGs の目標が17個あること、先週お話しさせていただきましたが、ちゃんと覚えてましたでしょうか。その中の目標7についてお話を聞いていきたいと思います。ここで SDGs の目標7にまつわる11億人という数字が ここ台本に書いているんですが、これ何の数字なんだろう、皆さん分かりますか？中国の人口、私先週全人口10億人って予想してるんで、その数よりちょっと多いなぐらいの数だと思うんですが、皆さんも何の数か予想してみてください。気になる数字にこの後迫っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。本日は素敵なゲストの方がリモート参加してくれています。サスティナブルな経済社会を目指して活動されている株式会社ツリー代表の水野正弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北海道からリモートで参加していただいているということで、ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、本日は水野さんに目標7のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにというところについてお話を聞いていきたいと思うんですが、その前に水野さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。銀行や保険などのダイレクトビジネスのコンサルティング実績を積んだ後、活動テーマをサスティナブルにシフトされ、現在は SDGs 達成に向けた教育メディア SDGs TV を経営されています。教育からビジネスの変革を進めるトランスフォーマーとして活躍されています。そして今私も手元にあるんですが、 SDGs が生み出す未来のビジネスという本も今年6月に発刊されたということで、私も本屋さんに昨日行ったらもうすごい量で平積みされていて、一番目のつくところにだから今日ゲストに来ていただいてすごく嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちなみに、はい、今なぜ北海道にいらっしゃるんですか？
北海道にいるのはですね、やっぱり日本にとって北海道が本当にこれからの社会にとって重要な役割になると思いまして、2年前から北海道に暮らしています。実は10年ほど前から和歌山県の南紀白浜と鎌倉 の二居住生活でデュアルワークっていうのをスタイルしてきたんですね。最近はリモートワーク注目されてますけど、はい、この2年前からは3拠点でワークスタイルを実践しているっていう感じです。
やっぱり違いますか、北海道だと？
そうですね、やっぱり全然規模感が違いますのと、はい、東京でずっと長かったので、東京の感覚とずっとサステナブルのことをテーマに取り組んできましたから、やはり首都圏を離れて自然の多いところ、また過疎が進むような街で暮らしていないとリアリティのある形でのサステナビリティが伝えられないと思いまして、そういう生活をしてました。
なるほど。では早速ですね、本題の目標7、はい、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにというところについて聞いていきたいんですが、こちら具体的に言うとどういうことなんですか？
これは国連の SDGs の一つの定義でいくと、手頃な価格で信頼できる持続可能な現代的エネルギーって日本語で訳すとですけれど、はい、言い換えれば再生可能エネルギーのようなものを全世界の人がですね利用できるようにするという大きな目標です。日本にいるとわからないと思うんですけれど、まだまだ世界には電気を使えない、安全な電気やエネルギーにアクセスできないという人がたくさんいます。
そうなんですか。
70数億人の世界人口になりましたけど、はい、じゃあ堀田さん、はい、全世界で電気が利用できない人ってどれくらいいると思います？
でもさすがにそんな多くはないと思うので、
そうですね、実はですね、はい、今でも11億人の方がですね、はい、電気をない生活をしてるんですよ。
7分の1。
そうですね、5人に1人が使えないとか、本当に何人に1人が電気使えないって言われているのが、国連の発表しているデータなんですけれど、はい、エネルギーって電気だけじゃないんですよね、
はい、
熱を取るとかですね、調理するだけにもいりますよね、日本の場合はスイッチをひねればガスが出てきたり、はい、ね、お湯を沸かしたりということができるんですけれど、はい、そういう点においては全世界は本当にそういうエネルギーが使えない人たちがまだまだたくさんいるという状況です。
はい、この目標7のエネルギーをみんなに、はい、そしてクリーンにの、クリーンにっていうのはどういうことなんですか？
今まで私たちはこの産業革命以降ですね、石炭、石油、ガスといった化石燃料によるエネルギーが主流だったんですけれど、はい、地球環境にとって温室効果ガスが最もエネルギーによると約 60% 温室効果ガスにつながっていると言われています。
60%
ですから、この言い換えれば再生可能エネルギーと言っていいかもしれません。
なるほど、エネルギーを全世界の人に、そして再生可能エネルギーにしていこうという目標なんですね、はい、再生可能エネルギー、これは具体的にどんなものがあるんでしょうか。
太陽光発電とかですね、水力発電、そしてバイオマス発電、
はい、
で日本はですね、意外と少ないんですけれど、世界の技術では6割ほど提供している地熱発電、温泉とかがあって、なかなか地熱発電日本も開発というかできるまで時間かかるので地熱発電進んでないんですが、あと風力発電、はい、この5つが主な再生可能エネルギーといったもので、僕も5年間2013年から2018年まで資源エネルギー庁の町江大学というですね、
はい、
再生可能エネルギーを進める事業のプロデューサーをしてきまして、
はい、
地域に出向いていって地産地消のエネルギーを作るということに随分応援してまいりました。
なるほど、もう日本でいうとどの県が一番進んでいるんですか。
は
い、
県ですか。
またそれは難しい。
資源ポテンシャルっていうと、はい、僕が今暮らしている北海道が再生可能エネルギーのポテンシャルが最も高いと言われてます。地域によっては九州とかですね、もう太陽光がたくさんできてですね、
はい、
東北とか秋田とかですね、北海道の地と風力発電のポテンシャルが高かったり、で中国地方とかいろいろと四国とかありますと、例えば水力って昔から水力があるんですね。ですからそれは小水力といって地域でできる、昔から江戸時代からあるようなそういった小水力発電なんか考えるとあります。
なるほど、
ですから資源のポテンシャルは実はないないと言われて、全て化石燃料に頼ってきたのは日本なんですけれど、森林大国日本においても木質バイオマスという考えますと、バイオマスの発電のポテンシャルもあります。
じゃあその本当に地域の風土とか環境によってそれぞれ得意不得意なエネルギーがあると。
そうですね、ただ世界から見るとすごくまだまだっていうところですね。
そうなんですね。その中で水野さんが今これは注目しているというエネルギーありますか。
そうですね、
全て注目されているっていう感じなんですか。
いや、やっぱりエネルギーっていうのは地方に頼ってるんですね。ですからなかなか都市では発電っていうのがあるとやっぱり太陽光であったり、で風力といってもやっぱりそこのちゃんと資源に合ったとこじゃないと風力発電が難しいんですね、
はい、
ですのでどれを有効に使っていくかっていうところが多分鍵ではなってきます。いずれにしても小さなエネルギーでもやっぱり地域で発電事業所が増えていき、これは話が飛んでしまいますけど、防災という側面が日本はものすごく脆弱なんですね。
防災ですか。
はい、地震が起きて電気が停電になって1ヶ月間電気が使えなくなると、そうするとやはり大規模発電だけに頼らずにその地域地域でですね、防災的な観点に立ってエネルギーを作り上げていくということが私たちの気候変動に対応すること同時に日本にとっては大切なテーマだというふうに言えます。
なるほど、
世界ではもうすでに 100% 再生エネルギーの土地はたくさんあるんですね。例えばミュンヘンだとかバンクーバーだとかシドニーだとかですね、
はい、
国でいうとコスタリカだとか、もうすでに 100% でその町が電気を化石燃料に頼っていないと。ですから全世界が2050年に向けて脱炭素、この間低炭素という世界もありましたけれど、もう完全に CO2 でない再生可能エネルギーにしていこうということが、私はそちらの方がどの電源種に注目するよりも大切なことかなって思います。
なるほど、これから私たち個人レベルではどんなことができていきますか。はい、
そうですね、省エネ総エネというふうに分かれるとしたならば、省エネはできるんですね、はい、つまり無駄に電気を使わない、エネルギーを使わない、これはこの10年、エコが注目集まってから、
ね、
LED に変えるとかいろいろありましたけど、
はい、
総エネとなると電気を作るということはなかなか個人ベースは難しいので、自然エネルギーを進めている会社さんってたくさんありま 。そういう会社を応援していくっていうのも一つですし、これからもし家を建てられる方がいたら、なるべく太陽光発電と蓄電池を組み合わせて、いざという時に関してはそういった電源リスクを、まあ、エネルギーデスクっていうんですかね、停電に対応できるようなことで、少しずつ少しずつ個人が取り組んでいくということが SDGs の中においても一歩ではないかなと思います。
なるほど。本当に手短なところで言ったら、じゃあ省エネが手短に分かりやすく、
そうですね、ゴール7っていうエネルギーをね、クリーンにしていこうって、再生エネルギーを 100% にしていこうということは、一般一人一人が行動を移すことは難しいんですけれど、はい、考え方はさっき言った防災の視点、これは SDGs のゴールの11とつながっていたり、また1番はですね、ゴール13、これからこの番組でも特集組まれるかもしれませんけど、はい、気候変動の対策として最も影響力高いのがゴール7ですね、
はい、
ですから事業をやってらっしゃる方も再生可能エネルギー 100% にしていく、そうしたどの電気を使って自分たちは事業を営んでいくか、家庭においては、まあ、自分たちが省エネができない人も省エネに取り入れながら、できる限りそうした自然エネルギーの会社から電気を切り替えていくといったようなこともあるんではないかと思います。
うん、なるほど。ありがとうございます。リスナーの皆さんもぜひ少しずつ行動に移していただけたら嬉しいなと思います。
はい、
ということで本日のゲスト、ツリー代表水野さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアースワンバイワン、この時間は堀田茜のエネオス SDGs 推進部。イエイ。先週発足したばかりなんですが、この推進部、早速部員の方直接ご報告に来てくださっています。エネオスの塩田さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
最初の、はい、メンバーということで、
はい、
大変緊張して参っておりますけれども、目の前に堀田さんをしてですね、
はい、
まあ、大変お綺麗な方なので、
とんでもないです。
余計緊張しておりますけども、どうぞよろしくお願いします。
部員としてよろしくお願いします。はい、エネオス SDGs 推進部の部員第1号という、まあ、身内感があるかもしれないんですが、ありがとうございます。そして簡単に自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、エネオスで水素事業推進部長を務めております塩田と申します。
はい、
私どもエネオスなんですけれども、最初ですからちょっと会社の説明をさせていただきたいと思うんですが、
はい、
お車を運転される方はガソリンスタンドのこうブランドマークでおなじみかと思いますけれども、うん、
はい、
現在はガソリンですとか軽油、あと灯油ですね、そういった石油製品だけでなくて、うん、エネオス電気ですとかエネオス都市ガス、でそして新しいエネルギーとして期待されております水素、こういったものなど幅広いラインナップのエネルギーを供給する、まあ、そういった企業になっております。
は
い、
そんなにたくさんのエネルギーを供給されてるんですか。
はい、で、まあ、本日はですね、その中でも、まあ、水素エネルギーに関しまして報告させていただきたいというふうに思ってるんですね。
水素エネルギー、そもそも水素って、まあ、高校の時に理科であってできてるのがあるなっていう印象ぐらいしかないんですけど、はい、そもそもどんなものなんでしょうか。
はい、今堀田さんがおっしゃったように、うんうん、まあ、水素っていうのは、まあ、化学の世界で元素記号ってありますけれども、それはH で表現されます。はい、
うん、
で一般的に水素って言いますと、その H が2つ結合した H2 という分子を指します。
うんうん、
で地球上で性質的には最も軽いで無色無臭の、まあ、気体なんですけれども、皆様にあんまりこう馴染みがないっていうのは、実は気体の状態ではですね、自然界にほとんど存在していない、まあ、そういったことからなんです。
そうなんですか。
そうなんです。
理科の時あんなに勉強したのにほとんど存在してないんだ、自然界。
そうなんです。じゃあどこにあるのかと言いますと、はい、まあ、その H を含むもの、例えば H2O、 でこれ水ですね、
うん、
まあ、そういった中とか、あと石油ですとか天然ガス、まあ、そういったものに化合物の形で、まあ、隠れていわば存在しています。
そうなんですね。
ですから水素っていうのはこうしたさまざまな化合物から 人工的に取り出すことでいつでも製造することができる、そんな性格があります。
はい、
あとですね、堀田さんも昔理科の実験で、水の電気分解を習ったかと思うんですけれども、あの原理をこう利用しますと電気と水があればですね、水素を簡単に作ることができます。
水の電気分解、ごめんなさい、どんなやつでしたっけ？
水にですね、電気を通電というか電気を入れますと、そこから水素と酸素が発生すると、そういったことですね。
はい、
で要するに H と O を分解するから水の電気分解というふうなことを言ってます。
はい、電気分解で取り出した水素、それを使った水素エネルギー、
はい、
っていうのはどんなものになるんですか？
そうですね、2通りぐらいあるんですけれども、まず1つは石油ですとか都市ガスと同じようにですね、燃やすことで使うということができます。はい、でもう1点がですね、燃料電池システムといいまして、先ほどのこう酸素と水素を結合させることによって逆にこう電気と熱が発生するということですので、これは一つのこうエネルギーとしての利用ですよね。
へえ、はい、それで車が動いちゃうぐらいのエネルギー。
そうなんです。燃料電池自動車というふうな言葉を聞いたことあるかもしれませんけれども、トヨタ自動車様が出している未来とかいうものが、そういった類のものなんですが、そういった車の分野ですとか、あと大規模な発電所などで使えるということから、多くの用途でですね、水素を使うということができるかと思います。またその大きな特徴として今注目されているのが、そういった燃やしたり発電したりするその利用段階におきまして、炭素ですね、C っていうふうに表現されますけども、H の中には C は入ってませんよね。ですから燃やしたとしてもですね、 CO2 は一切排出しません。
何が出るんですか？
水しか出ません。
うわすごい、
水分しか出ないんです。でその点で、SDGs の目標にもですね、かなった将来有望なエネルギーだというふうに考えています。でただ地球温暖化対策の今切り札としてですね、注目されているのは再生可能エネルギー、お気になったことあると思いますけれども、例えば太陽光ですとか、風力を使った発電システム、こういったものをですね、日本を含めて世界各国は今一生懸命普及を進めてるんですが、でこの再生可能エネルギーの普及にもですね、この水素っていうのは大いに役立つんです。
水素、便利ですね。
でそのちょっとからくりをこう説明いたしますと、もともと太陽光とか風力っていうのは、気象条件によって発電量が左右されますよね。そうですよね。ですから不安定な電源であるという問題点がございます。
雨の日はなかなかチャージできないですもんね。
そうなんです、で風が吹かない日もあるというふうなことですよね。でそこで大量の蓄電池などを使いまして、電気のこう使う量と作る量を等しくするっていうふうな制御をする必要があるんですよね。でこの、蓄電池の代わりに、先ほど申し上げた水の電気分解、これを用いることによってですね、自然エネルギーで、作りすぎた電気があればですね、それを一旦水素の形で貯めておく、そういうことができるんです。でそして必要な時にはですね、これは今度は水の電気分解の逆の反応になるんですけれども、水素をもう一度それを使ってですね、電気を作り出すということができます。つまり水素っていうのは大量にこう電気を貯めておくですね、蓄電池と同じような機能を持っているというふうに言えるんですね。
すごい万能なエネルギーなんですね。
そうなんですよ。再生可能エネルギーがとかく注目されるんですけれども、それと並んでですね、将来の新たなこうエネルギーの選択肢になっていくと言っても過言ではないというふうに思っておりまして、エネオスとしてはその水素の普及にも積極的に貢献していきたいと思っております。
もし仮に燃料電池自動車、最近よく聞くなと思うんですけど、その自動車を私が買ったとして、ガソリンスタンドに行って水素満タンでっていう日が来るかもしれないってことですか？
もう実はですね、それが来ています。エネオスのですね、ガソリンスタンドの横にですね、水素スタンドを併設しているところもございまして、そういったところではガソリンと軽油で、さらに水素も販売しておりますので、どうか ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
知らなかったです。じゃあそんな水素エネルギーの取り組みや今後についてはまた来週ぜひお話聞かせてください。
そうですね、あのぜひまたあのお話を続けさせてください。
はい、よろしくお願いします。翔太、はい、さんありがとうございました。
こちらこそ大変おきれいな方で噛みまくりましたけど
とんでもない、私も
来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングとなりました。最後にですね、リスナーの皆さんからいただいたメールもご紹介していきたいと思います。ラジオネームマルタンさん、この番組を聞いてこまめに電気を消したり小さなことですが意識するようになりました。堀田茜さんの活動も知りたいです。あ、もちろんエネオスの SDGs 推進部入部希望です。ありがとうございますもう100億点のメール、こういうメール本当に嬉しいです。ありがとうございます。あのこまめに電気を消したりちょっとしたことを意識するようにしてくださったってことですね。マルタンさんもそんなの入部希望の前にもあなたは部員です、おめでとうございますいやこうやってちょっとずつこのラジオからそういう活動が広がっていくのは本当に嬉しいことなので、これからも SDGs 推進部大募集しております。部員になりたい方のメールや部員の方々の活動報告メールもお待ちしています。次回は目標12、作る責任使う責任について学んでいきます。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One This program was brought to you by エネオス